小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは、
今年はうさぎ年なんですね。
はい。
なもんでね、うさぎにまつわる昔話をいろいろ聞いてもらおうと思うんですが、
はい。
まずちょっと干支のことを聞いてもらえます？
干支といえば、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。
おお、よくできた。
言えましたね。
言えましたね。すごいな。今のね、その12を動物の名前で言うっていうのは、元来の干支の起こりからするとかなり新しいものらしい、かなり新しい、だって今からもう2000年ぐらい前ですけどね。そもそもね、中国の殷の時代って言いますから、今から3500年ぐらい前、紀元前15世紀という時代にね、
はい、
数え方としてですね、木星の動きをね、12に区切って考える、その12を単位とする考え方があったそうなんですね。それが十二支なんですけどね。で、一方では一月をですね、10日ずつに区切って、そうすると30になるでしょ、
はい、
3回やるとね。で、10を単位として考える数え方もあったそうなんです。10巻っていうんだそうですけどね。で、その時にはその1日1日に名前がついてたんですよ。ですから今それが残ってるのが、あの土曜の牛の日っていうでしょ、
はい、
あの牛の日ね、それの日っていう言い方ですね。あるいは毎日毎日にその動物の名前がついてたと、十巻って言ったそうですけど、それとさっきのその木星の動きを12に分けて考えるという考え方が元来別物だったそうですけども、紀元前5世紀頃かな、中国で一緒になってね、そして今のその十二支という数え方が出てきたんだそうですよ。
あ、相当歴史があるんですね。すごい古いですね。
3500年前なんですって、起源が。
しかもとても大事にしてますよね。
そうですよ、
日本人は。
そう、今でも生きてるでしょ、それで。
そうですね。
そんなね。それで、元来のその12の名前がですね、とても難しい字だったもんで、それじゃあ民衆は覚えられないというんで、具体的な動物を当てたんですって。それが今十二支と言われるあの動物なんです。今おっしゃったね、ウシトラのね。で、例えば今年はウサギ年ですけど、ウっていう字、なんか変な字書くでしょ、
なんか卵の中を取ったような。
そう、取ったような感じね。あれをその、ウサギだというふうに言うのは後のことらしいですね。紀元前5世紀ぐらいからっていうかな。だから初めから考えれば何百年経った頃なんだそうですよ。それで今のね、ウシトラウっていうふうになってくるわけですね。で、それがね、昔話の中ではですね、あんまりたくさん種類はないんです、その干支についての話っていうのは。
それぞれの動物については。
そう、十二の動物に一つ一つにはあんまりないんですね。でね、一番有名なのはね、日本の昔話の場合で言うとこういう話なのね。今のおっしゃったように、ね、牛、虎っていくでしょ、
はい、
一番最初にネズミがありますよね。
はい。
それがなぜかって話なんですけどね、こんな話なのね。神様が、あるいはお釈迦様がっていう言い方もあるんですけどね、仏教的に言う。神様が動物たちにお前たちの順番を決めてやろうと。で、これからの日にみんなは足のところへ来いとおっしゃったと。で、それが動物の中に広がって、で、出かけるんですけど、牛は自分は歩きが遅いから少し早めに出ようと思って早めに出かけた。で、それを隅っこでネズミが出て見ていて、で、牛の頭にピョンと乗っかった。それで、牛は全然気がつかないで、そのまま歩いて。そして、神様の門に入る瞬間に、ネズミがピョンと飛び出して、一番に神様のとこへ行った。それで、私が一番でございます。と言ったもんで、神様は、ねえ、牛という順番でおっしゃった。そういう話。
そうなんですか。ね、
これが一番有名ね、干支の話としては。そしてね、もう一つあるんですよね、
はい、
それはね、干支の中に猫入ってないでしょ。
あ、犬はいますけど猫はない
ですね。猫入ってないんだよね。ネズミもいるけど、それはなぜかって話なんだけどね、さっき言った神様がこれこれの日にみんな来いとおっしゃった。それでそれが動物の間に広まったんだけど、猫はその日のことを忘れちゃった。それで ネズミにね、いつだっけって聞いたとですね。と、ネズミは、神様がおっしゃった日の翌日のことを言ったってですね。
わざとですか？
わざと。それで、猫がそれを信じて、その日に神様のとこ行ったら、お前は遅いと。昨日もう全部決めちゃったんだって言われたってですね。それで猫は怒って、それ以来、ネズミを見ると必ず捕まえて食べちゃうんだと。こういう話。
なるほど。でも。そういう話。そう考えるとネズミってかなりずる賢い存在ですね。
そうですよね。そうよね。体小さいけども、でトップにいると。で両方ともね今ネズミに関わる話なんですよね。面白いことにトップだから目立つんですかね。それで今年のねそのウサギについてなんですけどね。
はい。
ウサギについてはおそらくねあのリスナーの皆さんまず思い浮かぶのは二つあると思うんだよね。一つはあのウサギと亀の物語ね、
はい、
ウサギが亀と競争することになってウサギは早いもんだからどんどん先行っちゃった。それで亀はまだなかなか来ないと思って眠って昼寝をした。だから亀はテクテクテクテクと進んで結局亀が先についちゃってウサギは負けたって話ですね。それが一番有名でしょ、はい、でこの話はですねだけど元来はイソップなんですよね、はい、イソップの話。
イソップでしたっけ。
そうなんですよ、イソップの話なんです、でイソップっていうのはね紀元前6世紀に生きてた人、で今から考えたら2600年ぐらい前の人。
そうですね。
そんな古い話なんです。これも、
そうですか、うん、
だからさっきの江戸の話にせよねこのイソップの話にせよもう2000年以上の話ですよね。3000年みたいな話でそれが今でもねこう人の間に伝わってるってやっぱりお話の力って強いなと思いますね。
昔はね紙とか文字なしてないから
ないですよ。
口から口へと
そう伝わったわけでしょ。面白いですねお話の力、
素晴らしいですね。
素晴らしいですよね、でイソップはね元来はその当時奴隷だったそうですね。身分としてはね、で後に奴隷から解放されたって言いますけどね。でそのとても醜い男でそれでその変な行いをいろいろするいわゆる奇行っていうね奇抜な行いねをするというんで有名だったらしくてそのイソップにまつわるエピソードがいろいろあるんですって。でそういうものが1世紀頃というからイエス・キリストが生まれた頃ですよね、にその伝記が出たりそれから彼が言ったちょっとしたお話が本にまとめられてそれで有名になったみたいですね。それでイソップの場合はですね紀元後5世紀ぐらいになってギリシャ語からラテン語に翻訳されるんですね。もともとギリシャの人でしたからね。でラテン語に翻訳されてでそれから世界に広がっていったということなんで、日本に入ってきたのは16世紀ぐらいって言いますからね。スペインの宣教師によってもたらされたんですね、ですからイソップの話が生まれてから2000年ぐらい経って日本に入ってきて、
日本でいうと何時代ぐらいですかね。
室町時代ぐらいでしょうね、だそうですよ。ですから随分長いこと話が生きてる。イソップの話もね生きてる。でその中で今のそのウサギとカメってのは特に有名ですよね。で誰でも分かりやすいしね、
そうですね。
でこのウサギとカメの話では目立っているのはウサギがまず早いということでしょ。カメが遅いのに対してウサギが早いということですね。でねウサギについて調べるとねウサギが早いということとそれからもう一つはウサギがずるいということとこの二つの面が一番強調されてるんですね。よくねあの干支の話の時にはさ今年も皆さんいろんな人言ってたけど今年はウサギ年なので私も飛躍をしようと思います、要するに跳ねることねを強調して言う言い方があるけどどうもね昔話の中ではねその跳ねるとかねそれからウサギがおとなしいとかね従順とかねそういう話ってあんまりないんですよ。
どうしてなんでしょうね。
面白いですね、お話の中ではねそうではなくてさっきの速さねこれはあります。走るの速い。一方ではずるいという話よね、あのずる賢いで有名なのは稲葉の白ウサギがそうでしょ。あれはその神話に出てくるわけですけどね、沖の島から桁岬へ渡ろうとしてウサギが橋がないわけだからワニにを騙してずっと並ばせてでその背中をトントントントントンと来たと。で途中でワニは自分たちが騙されていることに気がついてでウサギを捕まえて川を這いだと。で 苦しんでると、そこへ大国主の御事がいらして、ガマの方でその直してくれたという話ですね。とこの場合はその騙したずるいウサギというふうに、悪賢いウサギという面が出てるわけで、その2つが強いんですよね。ところがね、昔話の方ではね、どうも今のその速さとずる賢いさ、これがとても強調されててね、さっき言ったその飛躍とかね、おとなしいとか従順とか、そういうのはあんまり出てこないんですよね。一つはね、面白いのはこんななんですよ。さっきのそのウサギとカメがあるでしょ。で、これはウサギは負けましたよね、昼寝していたもんだから。で、それに対して日本の昔話ではですね、こんなのがありますよ。ある日ね、ウサギがまたカメに出会ったって。
再会したんですか。
そう、再会したんだね。それでね、カメに、この間はかけっこでは負けたけど、もう一度勝負しようと、今度は負けないぞっていうのね。それで今度はお日様を先に見つけたやつが勝ちということにしようって言うんですよね。お日様を先に見つけたやつが勝ちね。それでウサギはお日様ってのは東から上がってくると思って、ウサギは俺はこっち見てると、東の方見て、で神にはお前そっち見てろって言って西の方を見せされておいた。それで夜がだんだん明けてきた。でその時亀が、あ、見つけたって言った。でウサギが振り向いてみると、西の山の山の頂上にお日様が当たっていた。でそれを見つけて結局亀が勝っちゃったって話ね。
また勝ったんですね、
うん、面白いでしょうこの話ね。すごくこう自然観察がいいですよね。日本は山が豊かじゃない、でそういう山の中で、確かに東見てても山はシルエットにしか見えないかもしれない、だけど西の山の頂上にまず日が当たったっていう、その自然観察、とても綺麗だよね。
観点が鋭いですね。
鋭いですよね。こういうものを伝えてきた人たちのね、その自然観察の鋭さみたいなのを感じられてね、いい話だと思うな。
ウサギはでも負けてばっかりだから泣いて目が赤くなったんでしょうか。
そうそうそうそう、今の話にはね、最後にそれがくっついてるんですよね。ウサギはそれでまた負けちゃったと、で悔しがってね、で泣いて目が赤くなったっていう、ね、そういうのくっついてるのはありますね。
そうなんですか、うん、
よくできてますよそういう話は。
稲葉の白ウサギってどこの話なんですかね。日本の
鳥取行きますとね。
鳥取ですか。
鳥取です。白ウサギ神社があってね。
あるんですか。
ありますよ。
鳥取県に
あります。でその稲葉の海岸にね、立派な神社がありますよ。
そうですか、
うん、そうですから、あれはもう神話ですからね、本当だというふうに言って神社まで建ってるという、
うん、ぜひ行ってみたいですね。
そうですね、いらしたらいいですよ。立派な神社建ってますよ、それからね、今のはそのウサギがずる賢いんだけど、結局お日様があるのは西の山に日が当たったというんで、また負けましたよね。そんなふうな話でね、こういうのもあるんですよね。猿とね、カワウソとね、ウサギが遊んでるんですね。猿とカワウソとウサギが、でそこへね、正月の買い物から帰ってきた男が通るんですね。で見るとそれがね、ゴザとね、豆と塩を買ってきたって言うんです。ゴザと豆と塩を買ってきた男が通りかかった。それでその猿たちはあの買い物を、荷物を奪おうと相談するのね。それでまずウサギがね、足を怪我したふりをして、こう足を引きずり引きずりその男のそばを歩くんですよ。と男は、いつもはウサギって足が速いじゃないですか。捕まえられないけど、足怪我してるから捕まえられると思って荷物をそこへ置いて、でウサギを追いかけるのね。だけどウサギはぴょんぴょんと逃げていく。男はもうすぐで捕まえられると思うもんだから、どんどんどんどん追いかけていっちゃった。でその留守に、その猿とカワウソが男の荷物を奪って逃げていくんです。それでウサギは最後には男を巻いてしまって、でその猿とカワウソのとこ行くのね。で今度は3人はその奪った荷物を分けようという話になるわけ。とウサギがね、猿には、お前は木の上で昼寝をするだろうと、その時にゴザが役に立つぞって言って、猿にはゴザを与えた。でカワウソには、お前には塩がいいだろうと、魚を食べる時に塩が使えるだろうと言って塩を与えた。それでウサギは、自分は豆をもらうと言って豆をもらった。 ことで別れた。で猿は帰ってって、で木で昼寝をしようと思って、木の枝の股のところにござを広げて寝たら、ござがズルズルっと滑って、で猿が下に落っこって尻打っちゃったと、うん、でカワウソは川を渡るときに塩が水に全部溶けてなくなっちゃったんだそれで二人は怒ってね、でウサギのやつはけしからんと、で文句を言いに行った。そしたらウサギは豆がもう早く食べちゃって、豆の殻を体にいっぱいくっつけておいてね、でうんうんうなってたって言うんですよ。それでどうしたって言ったらね、俺は豆を食べたらこんなに出来物ができちゃって、うん、このかさぶたを見てくれと、こんなに出来物ができて苦しんでるんだっていうもんだから、猿とカワウソはそうかお前も苦しんでんのかと言って納得して文句を言わずに帰っちゃったっちゃなし
ずる賢いです ね,
ね。ウサギってね、どうもこういうね、そのずる賢い知恵が働くものとして語られることが多いですね、お話では。
そうなんですね、うん、今週は今年の干支のウサギにちなんでウサギのお話をご紹介しました。ウサギとカメ、有名なお話と稲葉の白ウサギ、この2本を中心にご紹介していただきましたけれども、う
ん、他にもね、いろいろとあるんですよ、ウサギをめぐっては。
そうですか。じゃあまた来週お願いしてもいいですか。
そうですね、それまた続けて聞いてください、
は
い、
楽しみにしています、うん、それでは小沢先生、今日もありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。